メタバース情報局へようこそ。この深掘りプログラムはですね、情報過多な現代において次の会議の準備をしている方や純粋な知的好奇心を満たしたいと願う学ぶ意欲の高いそんなあなたに向けてお届けしています。
はい。
最も重要な知識のエッセンスだけを抽出して情報過多にならないように整理していくんですが、今回私たちが深掘りしていくのはインフィニティ合同会社が運営する AI と仮想通貨の専門メディアメタバース情報局に掲載されたある非常に興味深いブログ記事なんです。
テーマは利回りより安定を選ぶ運用戦略だ、市場サイクルでの生存率を高めるですね。
そうです、まさにそれです。
デジタル資産市場の成熟を象徴するようなテーマと言えますよね。暗号資産というと、いかに高い APY、つまり年間利回りを叩き出すかというゲームだと思われがちじゃないですか。
はい、とにかく数字が大きい方が正義みたいな。
でも今回のソース資料が提示しているのはそれとは全く異なる視点なんです。資料ではHSC アセットマネージメントが主催したハックシーズンズというイベントでのパネルディスカッションが取り上げられています。
結構すごいメンバーが集まってましたよね。
そうなんですよ。ストーン .fi、アロケーションズ、DWF ラブス、アンバープリミアム、それにエッジキャピタルといった最前線のプレイヤーたちが集まりまして、彼らがアクティブ運用はパッシブな流動性提供に本当に勝るのかという根本的な問いに向き合っているんです。
なるほど。ではこれを紐解いていきましょう。記事を読んでまず驚いたのが、この投資アプローチにおけるその白黒つけられるような単純な話じゃないっていう事実なんですよね。
本当にそうですね。
一般的にパッシブ運用っていうとステーキング契約に資金をロックして、あとは文字通り何もしない、寝て待つだけという状態。逆にアクティブ運用というと複数の DX をまたいでミリ秒単位でアービトラージをしたりとか
してレバレッジをかけまくるみたいな。
そうそう、そういう極端なイメージを持たれがちですよね。
多くの人がその両極端なイメージにとらわれているんですよ。でもここで非常に興味深いのは、数十億ドル規模の資金を動かす巨大なイールドファーミンググループの実態は全く異なるということです。
違うんですね。
パネルディスカッションでも明確に指摘されていますが、彼らは1年間完全に放置するわけでもなく、かといって毎時間ポートフォリオを組み替えるわけでもありません。プロの戦略は常にその中間のスペクトラムに位置しているんです。
はあ、なるほど。これってリスナーのあなたに向けて分かりやすく例えるなら、庭の植物に水をやるようなものですよね。
と言いますと？
完全に放置して砂漠みたいに枯らすわけでもないし、かといって1分ごとに肥料をやり続けて根腐れさせるわけでもない。適度な観察と手入れが必要っていう。
まさにその通りです。パッシブ運用を自称していても、最初のプロトコルの選定とか、スマートコントラクトの定期的な監査、マクロ経済の変動に応じたリスク評価といった適度なメンテナンスは絶対に欠かせないんです。
完全に手放し運転の自動運転車に乗って爆睡しているわけじゃなくて。
いつでもハンドルを握れるように市場を監視している状態ですね。これがソース記事が最初に指摘しているパッシブ運用は完全放置であるという誤解の解消につながります。
なるほど。で、この中間地点でのチューニングが求められるからこそ、勝つことの本当の意味を再設定しなきゃいけないってことですね。
そうなんです。ここで2つ目の大きな誤解である API が高い戦略ほど優れているという神話が崩れることになります。
確かに暗号資産の世界だと API 1000% とかいう派手な数字を見かけるのは日常茶飯事ですよね。
はい。でも資料では名目上の API よりもリスク調整後リターンを見るべきだと強調されています。ここでシャープレシオという概念が登場するんですが。
おっと、専門用語ですね。
でも簡単に言うと、取ったリスク1単位に対してどれだけの超過リターンを得られたかを示す指標なんです。
つまりいくら APY が 100% あっても、そのトークンの価格が1週間で 80% 下落するような激しいボラテリティがあったり、
大きなドローダウン、つまり下落を抱えているなら、投資としては全く割に合わないということです。
なぜこれがあなたにとって重要なのかというところなんですが、これって短期的な清き相場で勝つことよりも、弱き相場を生き延びて資本を維持する力の方が大事ってことですよね。
おっしゃる通りです。投資家が真に求めるべきは、一時的な爆発力ではなく回復力なんです。
回復力。
狂気相場でどれだけ派手な数字を叩き出しても、その後に必ずやってくる弱気相場で致命的な損失を出してしまえば、複利の力は完全に失われますからね。 どんな市場環境でも手元の資本を維持して次のチャンスに備える生存能力が不可欠なんです。
その市場環境という言葉が出ましたけど、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
資料によると市場の3つのサイクル、つまり狂気、横ばい、弱気において、それぞれ全く異なるサバイバル戦略が求められると。まずは狂気、ブル相場について見ていきましょうか。
はい、狂気相場では市場全体に非効率性が生まれるため、アクティブ運用が有利になるとされています。
新しいプロトコルが次々と立ち上がって大量の資金が流入するからですよね。
ええ、取引所間で価格の歪みが生じやすくなるので、アクティブな運用者はこのアービトラージの機会を作ったり、戦術的に資金を再配分したりして利益を上げます。
なるほど。でもパネルの議論でちょっと意外だったのが、
市場全体が爆発的に上昇しているタイミングでの話ですね。
そうです。アクティブに動き回っても、単にビットコインを長期保有しているだけのパッシブ運用に対して、実は超過リターンで意外と限定的になるっていう指摘。
そうなんですよ。みんなが儲かるお祭り騒ぎの中では必死に動き回っても市場平均を少し上回るのがやっとという現実があるんです。
じゃあその祭りが終わって相場が横ばいになったらどうなるのか。資料によれば、ここからアクティブ運用の地獄が始まりますよね。
価格変動という利益の源泉が枯渇してしまいますからね。その一方で、頻繁な取引に伴うガス代や手数料といった運用コストばかりが重くのしかかってくるんです。
そこで輝きを取り戻すのがパッシブ運用。
ええ、特にステーブルコインを中心とした流動性提供による安定的な収益計画は、ボラティリティの低い市場においてリスク調整後リターンでアクティブ運用を圧倒する傾向があります。
無駄な動きを止めて手数料を稼ぐ側に回るわけですね。そして最も残酷で最も重要な躍起、ベア相場に突入します。
ここが最重要ポイントですね。
資料を見ると、ここでの目標はアウトパフォームすることではなく、完全に資本の保全にシフトしています。ディフェンス一択。
はい、具体的には保険付きのボールトやトークン化された国債といった保守的な源泉への移行が挙げられていますね。
リスナーのあなたに向けて補足しておきますと、このトークン化された国債というのは、米国債のような現実世界の極めて安全な資産をブロックチェーン上に持ち込んで堅実な利回りを得る仕組みのことです。
まさに嵐が過ぎるのを安全なシェルターで待つための究極の避難先といえます。
これパネルディスカッションでも参加者の意見が完全に一致してましたよね。
ええ、そして彼らは運用戦略にレバレッジや複雑なデリバティブを組み込むことに対して非常に慎重な姿勢を見せていました。
複雑性に対する警戒感ですね。
そうです。複雑な仕組みを導入するのは、それがリスク調整後リターンを明確にかつ測定可能な形で改善する場合のみに限定すべきだという強い合意がありましたね。
ふう、プー投資家でさえ複雑なことをしているから偉いとか儲かるはずだっていう思い込みを捨てるべきだと警告しているのは面白いですね。複雑さは目に見えない損失の温床になりますから。
ええ、本当にその通りです。
さて、その目に見えないリスクという観点で、資料はテクノロジーの進化、特に AI と自動化がもたらす新たな局面に踏み込んでいます。これすごく興奮する未来の話ですよね。
AI エージェントの台頭ですね。これは私たちがここまで議論してきたアクティブかパッシブかという境界線を根底から揺るがしています。
マクロ経済の指標とかオンチェーンデータを24時間ずっと監視して、人間の介入なしにポートフォリオの再構築や損切りを自動でやってくれるなんて、まるで魔法の杖みたいじゃないですか。
確かに効率は飛躍的に向上します。でもこれをより大きな視点と結びつけると、非常に重要な事実が見えてきます。資料は明確に AI 導入イコールリスクの減少という考えを第三の誤解として切り捨てているんです。
魔法の杖じゃないと。
ええ、AI がどれほど完璧なタイミングで取引を実行したとしても、投資先のスマートコントラクトのコードにバグがあれば資金は抜かれます。取引相手のプロトコルが破綻するカウンターパーティーリスクも消えません。
根本的なシステムのリスクは AI じゃ解決できないんですね。
さらに深刻なのはアルゴリズムのブラックボックス化です。
ブラックボックスか。中身が見えなくなるってことですか。
はい、 AI がなぜその取引を実行したのか、そのロジックが人間に理解できなくなれば、リスクがどこに偏っているのかを事前に把握することは不可能です。
なるほど。自動化でハイスピードになる分、見えない地雷班を猛スピードで駆け抜けるような危険性があるわけですね。これは怖いな。
ええ、さて AI という見えないリスクについて話してきましたが、ここからはもっと物理的で現実世界に立ちはだかる壁に目を向けてみましょう。
規制と税制ですね。
これは重要な問題を提起しています。資料では機関投資家の巨大な資本を DeFi に呼び込むためにはコンプライアンスを満たしたハイブリッドモデルが必要不可欠だと論じられています。
機関投資家って素性の知れないウォレットと直接取引することは法的にできないですもんね。
ええ、だから彼らのための規制されたゲートウェイを用意しつつバックエンドでは DeFi の効率性を活用する、これがハイブリッドモデルですが、各国の規制当局がどう動くかにかかっています。
世界の規制も大事ですが、リスナーのあなたにとって今すぐ直面する最も分厚い壁って SEC の動向よりも日本の税制ですよね。
おっしゃる通りです。メタバース情報局の記事でもこの日本特有の事情について非常に鋭い指摘がなされていました。
日本では暗号資産の売買益が雑所得として課税されて最大税率が 55% に達すというあの記述ですね。
はい、この日本の税制は今回のメインテーマであるアクティブ運用にとって致命的なダメージを与えます。
どういうことか詳しく教えてもらえますか。
アクティブ運用では市場の変化に合わせて常にトークン A をトークン B に変えたり別のプロトコルへ資金を移動させたりと頻繁なリバランスを行いますよね。
はい、常に最適化していくわけですからね。
でも日本の税制下では暗号資産同士を交換したその瞬間に利益が確定したとみなされ課税イベントが発生してしまうんです。
つまりまだ日本円に一切戻していなくても取引のたびに税金が発生する。
そうなんです。税金という形で運用資金が削られ続けるためアクティブに動けば動くほど複利で資産を増やすコスト構造的な力が失われていきます。
どんなに優秀な AI やアルゴリズムを使って市場をアウトパフォームしても取引のたびに最大 55% 持っていかれたら
最終的に手元に残るリターンはただステーブルコインを握りしめてパッシブに運用していた投資家に遠く及ばない、これが現実です。
リターンを追求するための行動が日本では自分の首を絞めることになるんですね。居住国のルール、特に日本のリスナーにとってはこの税制という強烈なフィルターを通さずに戦略を語ることはできないと。
ええ、投資理論の美しさと現実の税制ルールの間でいかに最適なバランスを見つけるか、それこそが真のサバイバル戦略と言えます。
さてここまで資料のさまざまな側面を解き明かしてきましたが、最後にもう一つ、情報型の時代を生き抜くためのクリティカルシンキングについて共有したいと思います。
情報源の背景を批判的に見る力ですね。
はい、資料の終盤でパネルディスカッションの結論としてこんな風にまとめられていましたよね。アクティブな資本は単に利回りを追求するだけでなく市場に流動性を提供しエコシステム全体の効率性に寄与していると。
非常に美しいまとめですが、ちょっと待ってください。
お、来ましたね。
このパネルに登壇している ston.fi や dwflabs といった企業、彼らは自分たち自身がデジタル資産市場における巨大なアクティブプレイヤーでありマーケットメーカーなんです。
ということは、
つまり彼らには自分たちのようなアクティブ資本こそがエコシステムに貢献する素晴らしい存在なのだと結論付ける強烈なインセンティブがあるんです。
利益相反ですね。
なるほど。自分たちの存在意義を正当化するポジショントークが含まれている可能性を常に考えなければいけないと。
ええ、業界のトップが語る最新の知見であっても誰がどのような立場で何の利益のために語っているのかを透かしてみる必要があります。
この記事の筆者自身がその構造的なバイアスに読者が気づくように促している点に非常に高い価値を感じますよね。情報源を鵜呑みにしないっていう。
そうですね。それこそが情報に振り回されずに自身の資産を守るための必須スキルです。
つまりこれはどういうことなのでしょうか。今回見えてきたのは投資戦略における絶対的な正解は存在しないということです。
はい、アクティブかパッシブか、それは二者択一ではなくあなた自身の抱えられるリスク許容度、現在の市場サイクル、そして居住国である日本の税制をどう配合するかというバランスの問題なんですね。見かけの派手な APY に惑わされず、安定を選ぶ戦略こそが生き残る鍵になる。
ええ、まさにその通りだと思います。
そこで最後に、リスナーのあなたに一つ思考を広げるための問いを投げかけて、この番組を締めくくりたいと思います。
はい。
資料の中で示唆されていた、トークンインセンティブに依存した高利回り戦略が持続可能になるリスクと、AI エージェントのブラックボックス化、もし将来、高い利回りを生み出していたトークンのばらまきが完全に終わり、さらに市場が内容の見えない AI エージェント同士の高速な戦いになったとしたら、
恐ろしい未来ですね。
その時、個人投資家であるあなたは そのアルゴリズムの海の中で何を基準に自分の資産の安定と生存を確保するべきなのでしょうか。
これはそう遠くない未来に私たちが必ず向き合わなければならない非常に重い問いですね。
答えは一つではありません。ぜひあなた自身の頭で次の生存戦略を思い描いてみてください。詳しい情報はメタバース情報局のブログ記事をご覧ください。本日の深掘りはここまでです。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。